それでは本日の御言葉を取り継いでいただきたいと思います。本日のメッセージの題は一つの体となるようにと題して山崎牧師より語っていただきます。なお中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。
皆さんおはようございます。今日はめでたいペンテコステの日曜日ですね。誕生祝いなんですね。教会の誕生祝い、誕生祝いといえば、先週嬉しいニュースが飛び込んできました。西本純子さんの娘さん、次女美和子さんのところに、元気に女の子がお生まれになったそうです。しかもその誕生の日は母親美和子さんと同じ日ですね。もうダブルでおめでとうございます。おめでとうございますね。純子さんは見えないのかね。はい。そして私たちはこの誕生ということで教会が誕生したその日としてペンテコステを祝いたいと思いますけどもね。どんな風にして挨拶したらいいんでしょうか。クリスマスだったらメリークリスマス、イースターだったらハッピーイースター、ペンテコステはなんて挨拶するのか私聞いたことないんですけどね。ハッピーペンテコステ、メリーペンテコステ、どっちにしてもなんか変ってことですね。もう日本語でいきましょうね。聖霊来たれりおめでとうございますと、いかがですかね。聖霊がおいでになった、天から注がれた聖霊来たれりおめでとうございますと、お隣同士でどうぞ。聖霊来たれりおめでとうございます。聖霊来たれりおめでとうございます。聖霊来たれりおめでとうございます。それって一体何のことって、まあ、初めておいでになった方は戸惑っていらっしゃることは思いますよね。それは徐々に分かってまいります。とにかく今日この祝いの日を聖書を開きながら味わいたいと思っておるんです。一つの体となるようにという題をつけました。そうですね、生まれたての赤ちゃんが産湯に浸かるように、生まれたての教会が聖霊の産湯に浸かったというふうにイメージしたらおかしいでしょうか。私は勝手にそんなふうに思ってしまいましたけども、今日読んでいただいたところの代表的な一句をぐっと縮めて、今日のグリーンのシート、私の話のあらましを書いたアウトライン、タイトル一つの体となるように、そのすぐ下に2行にまとめました。アウトラインから読んでみましょうか。この2行の言葉、どうぞ。私たちは皆一つの体となるように、一つの御霊、聖霊によってバプテスマを受けたのです。バプテスマ、これご承知のように洗礼のことです。キリストを信じて洗礼を受ける、 その時に水の中にザブンと浸かりますけれども、そのように、まあ、聖霊の中にザブンと浸かんだんだと思ってください。そして私たちは、そこを経て、たくさんいるお互いが一つにキュッと結び合わされたのだというところですね。これは、考えれば考えるほど、不思議な素晴らしい事実だと思います。今日のお話のテーマは、教会。教会です。まあ、教会というとどうしてもね、てっぺんに十字架についた建物をパッとイメージしてしまうんですけども、聖書を読む限りにおいて、教会をそういうふうに表現したところはただの一箇所もありません。建物ではないんですよ。むしろそこに集う人々なんですね。まあ、正式な教会堂がなくてもいいんです。家でもいいんです。場所によってはそれこそ河原に集まった。それでもいいんですね。イエス様に呼ばれて集まった者が心を一つにして天を仰いで、イエス様素晴らしいねという思いを分かち合う場所、礼拝するところ。ね、その集まりが教会なんだと言っております。それを今日もっぺん胸にしっかり刻みたいと思うんですね。今、端折ったんですけども、どうぞ12章12節から13節にかけてですね、もう一遍聖書本文から一緒に読んでみてはいかがでしょうか。12の12、どうぞ。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。なかなか深遠な奥深い言い回しでパッとはわからないんですけれども、でもわかるのは一つの体となるように何かが私たちに起こったのだということですね。そう。御霊。御霊というのは聖霊のことです。天のお父様がいらっしゃり、その一人息子がいらっしゃり、天から注がれた霊、人格を持った霊、聖霊様がいらっしゃいます。そして、天を仰いだ、悔い改めと信仰を持って天を仰いだ私たちに、そのことが起こったのです。私たちは一体とされたのです。この素晴らしい、私たちのつながり、共同体と表現します。私はこのメッセージを何年となくしてきたと思いますけれども、それほど大事なのでね、繰り返すのです。この共同体、ワンダフルな共同体です。日本語に深くなってしまいましたね。ワンダフル、ワンダフル。これは不思議でいっぱいという意味ですよね。ワンダーというのは不思議です。フルというのはいっぱい。喜びでいっぱいならばジョイフルでしょ。何々振る。ワンダフル。不思議でいっぱいなこの共同体です。何が不思議かって、三つの点を挙げたいと思いますけれども、まず第一はね、キリストの体と呼ぶ、有機的な共同体です。キリストの体。27節、ちょっと飛びますけれども、27節を読んでいただけますか。27、小さな数字見つけましたか？ご一緒にどうぞ。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。キリストの体と出てきました。さて、アウトラインにはイラストを載せてきました。一つの体、頭と胴体、そしてこの頭の部分、頭はキリストだと聖書は描くんですね。で、そこにつながっている体、それが教会だと。で、今の言葉、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。まあ、クリスマスにお生まれになったイエス・キリストの肉体は、やがて大人の姿になり、十字架に貼り付けになり、殺されます。でも復活します。そして復活した体で天に昇っていかれます。それがキリストの体なんですけども、肉体ね。でもそれとは別に、目に見えない体があると聖書は言います。それは大きく大きく世界的な規模にまで広がるんですけども、キリストの体。 それは何によってなっているかというと、キリストを信じる私たち一人一人によって。つまり、洗礼を受けたあの時、その一部に私たちはなっていた。ここにある絵をもう一遍見ていただけるでしょうか。体の器官として組み入れられると書いてあります。その結果、そう、皆さん、これはお互いのことですね。皆さんの中の A さんは、その体の目に当たるかもわかりません。ある人は耳かもわかりません。ある人は肩、あるいは手かもわかりません。膝の人があれば、また足のつま先の人もいる。ある人は内臓、ある人は皮膚。まあ、様々、体のいろんな部分、でも全部、一つの命によって生かされ、育まれている。そして、頭脳からの命令によって体中は動く。バランスととって一致してっていうね。この全てのことが含まれている体という表現は実に見事な表現だった。見事な比喩だと思いますね。これに当てはまると、なんか大切なことが一つ一つ分かってくるような思いがするんですよ。キリストの体。そういう有機的なというのは命の通った共同体。それが教会だということですね。これがまず第一。そして二つ目はね、苦しみも誉れも共にする共同体であるということですね。苦しみも誉れも共にする教会道、失礼しました。共同体。はい。25節、26節を読んでいただけますか。25と26に何と書いてあったでしょうか。どうぞ。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。うん。苦しみも誉れも共にする共同体と言いましたけれども、そう、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、皆さん、あちらが、あそこが痛い、ここが痛いって思って、体中がそれをカバーしようとすること、体験されるでしょう。例えば、魚の目。私も、また家内の母も、魚の目で、それぞれ、辛い思いをしたものですけれども、その部分が地面に触れると、飛び上がるほど痛いんですね。それを何とか下げようとして、姿勢を変えたり、体中が、それを、その痛みを和らげるために、協力するわけですけど、それは一つの重に、その一つの苦しみを全部分が共有しているということですよね。そして一つの部分がたっとばれれば、すべての部分が共に喜ぶってありますけども、そうじゃないでしょうか。わあ、綺麗にカットしたね。その髪似合うよとかね。あなたの髪ツヤツヤして、とても綺麗ねとかね。そんな一言を聞かされると、それだけでなんか、途端に元気になったような、体中がね、元気になったり気がしたりするんじゃないでしょうか。一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶとあります。かつて、そうでなかったかもわかりません。どこかのサークルの中でね、うん、自分が褒められたときに、旗にはやっかむ人がいて、何よあの人ってね、嫌な思いをあらわにする。あらわにしなくても陰でそういう思いを抱く。まあそういうものがね、あるかもしれませんけども。でも、教会はそうじゃないよと、パウロは言います。一つの部分が苦しめば、共に苦しみ。一つの部分が尊ばれれば、共に喜ぶ。そう。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。これがパウロの教えですね。そう。それが自然にできていく。聖霊に、動かされるときに、そういう関係を結んでいくことができるんですね。これが二つ目です。そうそう、ちょっと待ってね。さっきの第一のポイントでもって、一つ補足しておきたいことがありました。それは、この体という関係についてのもう一つの大切なことですよね。そう、この体、一つ一つ部分があって、それぞれの役割が違う。賜物が違う。目が得意とするところを鼻はできない。鼻の得意とするところを耳が変わっていることができない。パウロはこのことをね、補足的にこういう説明しています。14節書いてくださるでしょうか。14節。12章の14節ですね。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。 たとえ足が、私は手ではないから、手みたいに器用なことはできないから、体に属さない。と言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから、体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もしも体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。化け物です。もし体全体が聞くところ、つまり巨大な耳であったならば、どこで書くのでしょう。ね、化け物です。というのはね、リビングバイブルではそんなように書いたんですね。化け物ですってね。しかしこの通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで、目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。いいですね。かえってなくてはならない。軽く見られるものがかえってなくてならない存在なんですよって。すごく慰めに満ちた言葉ですね。この体という例えは、私たちの教会のお互いの関係を表現するのに、一番ぴったりくる、味わい深い表現ではないかと思いますね。そう。そして、三つ目に行きます。これは、教会というこの体はですね、民族身分を超えたグローバルな共同体です。グローバルという言葉はよろしいでしょうか。すいません、カタカナ言葉使って、世界的なということですね。民族、身分、すべての違いを超えてしまうんです。13節でパウロは言っております。ご覧ください。13節。ご一緒に聖書本文から13、どうぞ。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの方だとなるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちはみんなユダヤ人もギリシャ人もと国籍を挙げております。人種を。ということはね、そのまま日本人も中国人も、フランス人も韓国人もということですよ。そして、奴隷も自由人もという表現がありましたけれども、身分を超えたということではないでしょうか。お医者さんもフリーターも、校長先生も、ただのおばちゃんも、みんな兄弟姉妹です。一つの家族です。後で私たちは一つの家族という歌を歌おうとしているんですけれども、兄弟、姉妹という意識を持ちます。私たちのお父さんは天のお父様ですね。イエス様はその意味では天のお兄様であります。御神は我らの父上なれば、御子なるイエスをば兄上と呼ばん。聖歌の中にはそんな歌がありますけどね。そう、家族なのですよ。ですから、もはや民族、人種、身分、家柄、学歴、そんなものに左右されない。そんなものでもって下げすんだり、あるいはうーっと見上げたり、自分が卑屈になって一切ないのです。すべて、兄弟、姉妹、天の家族。イエス様のおかげです。こんな風に私たちの見方を変えてくれたのですね。この素晴らしきワンダフルな共同体の一員でいるということを、私たちは大いに誇らしく思っていきたいと思うんですね。そして、もしそこに私も入れてほしいといらっしゃるならば、ぜひ今日こそその決断をなさるようにお勧めしたいです。そこに心を向けるときに、私たちは自分の身になされる聖霊の技に目が開ける必要があると思います。B のポイント、私たちへの聖霊の技です。目に見えない神の霊は私たち個人、一人一人に個人的に働きかけてくださるのですけれども、その働きを受けた今度お互い同士、そこに横の関係で結ばれていくということを覚えておきたい。私たちへの聖霊の技ですね。そうです。イエス様を会うときに私たち、生まれつきの私たちが知らず知らずに張り巡らしてしまう変なバリアが取っ払われるんですね。取っ払ってくれるのは聖霊です。私たちはみんな一つの体となるように一つの御霊、つまり聖霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたのです。水の中にザブンと 沈むあの洗礼、あのバプテスマとは別の目に見えない、いつっていうその自覚がある場合とない場合と両方がある、この聖霊によるところのバプテスマ、聖書はそのことについて語っております。イメージできるでしょうか。今の言葉によりますと、その一つの聖霊によって私たちはバプテスマ、洗礼を受けですね、そして全てのものがその一つの御霊、聖霊を飲むものとされたのです。変わった表現です。まあ、洗礼を受けるときですね、時たま、まあ、私の水の中の沈め方がまずかったのか、ガブッと飲んじゃってですね、洗礼の最中にゲホゲホそんな目に合わせてしまうことがこれまであったんですけども、聖霊を飲むっていうこの表現は面白いですね。そう、水の中に浸かると同時に水を飲んでしまったという格好ですけれども、でも聖霊との関係を言うならば、むせるどころか清々しい素晴らしい祝福をもたらすんですよね。さあ、その祝福を今から見たいと思いますけれども、それは1、聖霊は神聖した人すべてを一つの体とされるということです。神聖、新しく生まれると表現しますけれども、それはいつ起こるのか。悔い改めて、イエス様、あなたこそ私の主ですと告白するときです。その時に目には見えないんですけれども、聖霊がスッとおいでになって心の中に宿ってくださる。聖書はそう言います。その時に新しい誕生が起こるとね、神聖です。その時に何が起こったか、キリストの体に結合されるということが起こります。聖霊のバプテスマ、聖書がこの聖霊のバプテスマの恵みを描くときに二通りの描き方をしていますね。その一つ、その第一の描き方がこれなんですね。そう、イエス様を主と告白したときに起こる、ほとんどこちらでは気がつかない間に起こっていることなんですけれども、それはうちが新しく生まれてキリストの体に結び合わされるということですね。これが聖霊のバプテスマの一つの目的です。点々バラバラだった者たちをつないでくれるのですね。最初のイエス様の弟子たちはどんな形で、どこでいつそれを体験しているんでしょうか。私も長いことこれについて分かってなかったんですね。でもそれは主の復活の日でした。ご覧ください、ヨハネの福音書の20章の言葉をここに引用しました。こう書いてあります。その日、つまりイエス様が復活なさった日の夕方のことですよ。すなわち週の初めの日の夕方のことであったと。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと。あの時、女の弟子たちが墓から帰ってきて、みんな聞いてちょうだい、イエス様蘇って今生きてらっしゃるのよ。まだあんたたちよ、突拍子もないことを言い出すから困るよ。男の弟子たちは相手にしませんでした。冗談だと思ったんですね。そして、私は今だ、大変なんだと言ってですね、そうです、戸を閉じて中にこもってる姿ですよね。イエス様が捕らえられて今度は俺たちの番だというその恐れから、それが弟子たちでした。その記事を読んでいくときに、そのようにして戸を閉じて引きこもっていた彼らにですね、イエスが来られ彼らの中に立って言われたんですね。平安があなた方にあるように、こう言ってイエス様はその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ、驚きを持って喜びを持ってイエス様を迎え、本当なんだ、イエス様生きていらっしゃるんだね。で、その時にイエス様は何とおっしゃったか。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そして22節、この言葉が重要です。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさいと息を吹きかけて聖霊を受けなさい、こうおっしゃったというんですよ。 これはヨハネの福音書だけが記録していることです。マタイ、マルコ、ルカ、それぞれ復活のイエス様が現れた時のことを特徴ある書き方で書いてありますけれども、ヨハネの場合はこう書いてあるんですね。平安あれ、聖霊を受けよ。この日、復活の主イエス様が吹きかけた聖霊によって、彼らは一体とされるんですね。一つの御霊を飲むものとされたって書いてありましたけど、さっきのところにね。そう、吹き出されたその息が彼らの中に入ってくるんですよ。そこからさらなる乾きが起こって、ペンテコステの日の聖霊のあの豊かな注ぎにつながっていくわけですね。皆さん、これは見逃しがちですけれども、旧約聖書の予言の実現です。旧約聖書の中に実はこういう予告があったんですね。ご存知でしたか？ご存知だと思います。読み通している方は、エゼキエル書の37章に、こういう話が出てきます。それは、あの預言者エゼキエルが見た幻です。干からびた骨の幻。干からびた骨の幻。思い出してください。そう。こんな風に書いてあるんですね。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。なんか気持ちの悪い幻ですけどもね。幻の中で彼は谷間に連れて行かれます。ふっと足元を見ると、あちらもこちらもゴロゴロと骸骨です、ね。なんだこれはとね。異様な感じですけども。でもそこで主の言葉が望むんですね。主は私にその上をあちらこちら行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えたし、神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞けと。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。不思議な言葉ですね。さらに、私は命じられたように予言した。エゼキエルはその言葉通りに従います。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。なんか怖いですね。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。体がね、そこにできてくるんですよ。骨の上に筋が、肉が、皮膚が。しかし、死んだままの格好でした。その時に主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ。予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。見よ。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。一種異様な出来事ですけれども、そのような幻を預言者は見たのです。そして、この幻で見たことは未来に起こることの象徴でした。つまり、干からびた骨状態の人間が新しくされてね、生き生きとされるということです。神の霊が心に宿ることによってですね、イエス様が復活されたあの日、弟子たちが女たちの報告を聞いても半信半疑でイエス様の復活を信じられずに閉じこもっていた時ですね。その時の彼らはいわば干からびた骨の状態です。そこにイエス様が来られたわけですよ。復活のイエス様がおいでになって平安あれとおっしゃり、そして聖霊を受けよとですね、息を吹きかけたんですね。その時に何が起こったか。まあ、聖霊のバプテスマという言葉を聞きますと、私たちはすぐにね、ペンテコステの日の、 あの出来事に結びつけてしまうのではないかと思いますけど、でも忘れてならないのは、ペンテコステの50日前にまず復活の日があったということ。イエスご自身が弟子たちに現れて、息を吹きつけていらっしゃるということですね。つまり、イエス様の内側から命の息、聖霊が流れ出て、弟子たちの中に宿ったのだということ。その結果、彼らは一つに結び合わされたのだということですね。谷間に散らばっていた骨がごそごそと動き出したとさっき書いてありました。結び合わされたとね、筋がつき、肉が生じ、皮膚が多いとありました。そうです。そして、この、横たわっていた体でしたけども、息が中に入ったときに、閉じていた目が開き、頬が緩み、口が開き、起き上がるのです。あぐり出したと書いてありました。復活の日から、イエス様は40日間にわたってたびたび弟子たちに会ってくださいました。そして彼らは本当に一つに結び合わされたんでしょう。イエス様から与えられるその言葉を心に留めて、その通りに出します。待てと言われました。彼らは待ち望みます。天からの力を待ち望みます。そして、あの時の姿を見ますとですね、このイエス様がいよいよ、まあ、復活後40日目に天にお帰りになった時に、天に見送った彼らはですね、エルサレムに、町に帰って、一つの部屋に上がり込んで、彼らはひたすら祈ります。その記録を言いますと、11人のこの弟子たち、名前が全部上がっていますけれども、そこにイエス様の母マリアもおります。イエス様の兄弟たち、弟たちもおります。女の弟子たちもおります。みんな一箇所に集まって、みんな心を合わせ、祈りに専念していた。そうです。彼らが一つの体になったのはね、ペンテコステの日を待っててなくて、すでに復活の日のあの夕方、この聖霊の御業によって一つにされているのですね。そのようにして、あのペンテコステの日を待ち望んだのですよ。その結果、聖霊の圧倒的な注ぎがやってまいります。滝つぼに注ぐ豊かな命の水のように、それも冷たい水というよりもなんと温かな流れであったのではないでしょうか。吹き抜ける突風のようだというのも表現されていますけれども、何が起きたのか。聖霊の注ぎですね。豊かな注ぎですね。そしてその目的は何であったかというと、これが私たちへの聖霊の技の二つ目ですね。それは第二ポイント。裏に書きました。聖霊は宣教の使命を渡す力を授けるのです。イエス様が開かれたこの救いの道をもう黙ってないで、あまねく広く誰にでも伝える宣教です。その使命を果たす力です。勇気です。押し出すものですね。これが聖霊のバプテスマのもう一つの目的ですね。宣教の力。ですから、ルカの福音書、使徒の働きで、イエス様がおっしゃった言葉をご覧ください。ルカの24章の言葉ですね。どうぞ皆さん、この2行一緒に読んでみてくれますか？はい。父の約束してくださったものを送ります。糸高きところから力を着せられるまでは、都に留まっています。すでにうちには聖霊が宿っていらっしゃいます。でも、さらに豊かな注ぎが来るから、それを待て。それが父の約束だと。人の一章四節からの言葉も一緒にどうぞ。はい。父の約束を待ちなさい。間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。聖霊が望まれるとき、力を受けます。そして地の果てまで、私の証人となります。そうです。力を受けます。何の力ですか？私の証人となる。そのための力。イエスさんのことを人に話すのに、私は時々おじけづいてします。弱い、ね、嫌われたらどうしよう。変な思いが先に立って。でも、私を救ってくださったこのお方、この愛すべきお方、やっぱりこの方を知ってほしい。この方を知らずに終わっちゃうのは最大の不幸。ぜひ伝えたい。伝えさせてください。そういう思いが自分の上にみなぎってきてですね、証しするのです。それが証人です。私の証人。私も体験しました。そうです。 イエス様、私の孤独を癒してくれました。悪い癖を取ってくれました。克服する力をくれました。まあ、様々なね、一人一人の証言があるでしょう。その証言をするのです。それをさせてくれたのはイエス様ですって。宣教の力。聖霊の御業ですね。今日もう一遍、福島第一バプテスト教会のことを思います。福島第一なので F1、F1 チャーチというふうにですね、英語で表現するそうですけども、すごいなと。でも、あの2011年の 3.11 は、この教会にとって壊滅的な断撃を与える日でしたね。そうなんです。あの大津波が襲い、そして原発。あの福島原発に一番近いキリスト教会、それがこの教会でした。新街道が完成してまだ1年半でした。何億円もかけてですね、うちの教会どのような立派な建物を完成して、いろんな活動がね、盛んになった。その夢が実現したんですよ。でも、あの時、どんな思いでそれを迎えるんでしょうか。もうこの教会が終わりかと思ったそうですね。建物を失い、建物は崩れてないんですよ。でもここからもう避難してください、バスを用意しましたから、みんなそこに乗せられ、自家用車に乗る者は乗って、そして50人60人の人たちがですね、避難を始めるわけです。建物をその意味で明け渡し、失い、多彩なプログラムを失い、教会の組織を失い、全てが白紙になった時にね、でもその時に本物の教会が見えてきたと言うんですよ、佐藤牧師は。放射能を避けてのこの逃避行といいましょうか、信者の胸のこの長旅ですね、そこには毎日礼拝がありました。毎日祈りがありました。悔い改めと新鮮な信頼がありました。次々とそこで人が新しく加えられる。私も一緒にと、キリストを信じる人たちが起こされて、洗礼式がある、ね。感動と感謝の連続だったんですね。で、教会って素晴らしい。流されても、潰されても、そこからまた蘇るんだって。佐藤先生は、私と教会成長の、セミナーの同期生でした。2年間にわたってね、3泊4日とか2泊3日のその合宿を合計5回ぐらい繰り返しながら、教会の成長のために学んだ間柄で、佐藤先生は一番の若手だったんですね。で、彼が将来のビジョン、そこに掲げる、テーマとしてですね、ガリラヤから世界にっていう言葉を掲げたのは印象的でした。ガリラヤから世界に。まあ、福島は東北の田舎だってね、うん、その田舎から出発して、でもやがて世界に打って出るんだというね、そういう壮大なビジョンを彼は持ったんですね。で、実際、地道にコツコツやりまして、二つ三つと小さな群れが枝分かれして、教会堂を建て、そしてあの素晴らしい街道が実現してたわけですけど。でも、あの大震災、壊滅的な被害。けども、目に見えるものが取り去られて、目に見えない本当のものが現れてきた。それがキリストの教会の姿です。さっき見たように、そう、キリストの体という命の通った有機的な共同体。苦しみも誉れも共にする共同体。あらゆる違いを超えたグローバルな共同体。この教会の証はインターネットを通じて日本中どころか世界中に発信され、世界中から励ましと祈りと救援物資が届き、そして何年か後にはついにね、前の街道にも負けないような街道をいわき市に実現してしまうんですね。ガリラヤから世界に、その言葉が実現しているその姿を見るときに、いやすごいな、主のなさることは。そしてこの流浪の旅の中で一人一人が天を仰いで、そこで聖霊様の新たな満たしを、力づけを受けて歩んだ結果なのだということを思うときに、私たちもそこからどれほどの励みとチャレンジ、励ましとチャレンジをね、受けることでしょうか。 私ども も新しい時代を目指して、今、ひたすら天を仰いでおります。主任牧師の後を継ぐ後継者を、主が叱るべき時に、最もふさわしい人物を起こして与えてくださることを、私は信じております。その日を目指して、今ひたすら待ち望むのです。待ち望むのです。その時に私たちの願いを、また思いをはるかに超えたことをきっとしてくださるでしょう。先日お送りしたメッセージの続きを読むときに、私たちの思うところ、願うところをはるかに超えて施してくださる方という一句があります。それが私たちの主イエスキリストではないでしょうか。思うところ、願うところをはるかに超えて施してくださる方。その方に私たちは目を留めたいのですね。さあ、今日私たちは聖霊の御業、聖霊のバプテスマと表現されている、その持っている二つの面を見ました。聖書はその両方を教えております。ならば私たちは両方とも受け取ろうではありませんか。二重の輪を最後に書いておきました。聖霊のバプテスマの二面です。一つはキリストの体への結合をこれをしてくださる、結びつけてくださる。うちに聖霊が宿って内面的な働きです。そしてお互いが結び合わせる。それに加えて今度私たちは宣教の力をいただいて外に向かっていくのです。その両方をもたらす聖霊のバプテスマ、満たし、これを豊かに私たちは期待して新しい時代に向かっていきたいと思います。では皆さんどうぞその場でお立ちください。お立ちになれる方だけ結構です。無理な方はお座ったままで。主は今あなたに何を語っておられますか。この聖霊の御業の両方を私たちは体験として知っていますか。体験はある。でもそれは遠い昔のことと寂しい思いを持っていらっしゃる方もあるでしょうか。リニューアル、更新していただきましょう。もう一方で何か雲の上の話を聞くようだったとおっしゃる方もあるでしょうか。主イエスキリストが来られたのは何のためであったか、もう一遍考えてください。あの十字架は私のためであり、またあなたのためでした。生きる上で犯してしまう、つい犯してしまう、あの過ち、この過ちを全部帳消しにして許すため、天に帰ることができるように道を開くためでした。そしてこの方は復活して、今も生きていらっしゃいます。両手には、両足には、釘跡が今も残っています。あなたのことをこれだけ私は思っているんだよという印ですね。感謝しましょう。その愛に。どうぞ心を開いて、イエス様どうぞ私の心に今日こそとお迎えください。では、それぞれの思いを胸にみんなして声を上げてお祈りしたいと思います。祈りましょう。 主イエス様はかつてさまよっていた私たちを、あなたは声かけて呼んでくださり、呼び寄せてくださり、この素晴らしい共同体に招き入れてくださったことを感謝いたします。根っからの罪人ですが、あなたは忍耐強く私たちを導いてくださり、悔い改めに信仰へと運んでくださいました。感謝します。おイエス様、あなたが愛してくださったその愛に応えるものとしてください。心を開きます。豊かにお住まいください。そしてあなたの聖なる息を吹きかけてくださって、私ども一人一人のうちに豊かに聖霊を宿らせ、かつより強い渇望をかきたててくださって、その聖霊様の豊かな注ぎを待ち望み、渇き求め、その満たしに身を委ねることができるようにお願いします。イエス様、あなたを証しするに弱い自分であることを告白します。億劫であったり、怖がっていたり、恥ずかしがったり、あ、でもイエス様、あなたは私たちを証人と証人とすべく呼んでくださいました。身近な家族から始めて、大切な友達、同僚、先輩後輩、日頃出会う方々に、自分でなくては届くことができない、そういう人たちのために、どうぞ聖霊が豊かに一人一人に今望んでくださいまして、満たしてください、用いてください、イエス様おいでくださるその日までよろしくお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では